この教会での最後の説教となりましたけれども、もちろんある種の深い考えがあるのですが、ある意味で私はワクワクしています。何か寂しいとか、もちろん悲しいとかっていうのではなくて、また新しい出発ができるという思いでワクワクしているわけです。神様がこの教会に私をお使わしになって丸12年経ったのですけれども、私が一番心に留めて務めたのは礼拝の改革ということでした。つまり教会っていうのは全てが礼拝に集約されるということですね。しかしそれがこれまでのプロテスタント教会の特徴の御言葉を聞きに行くっていう形の礼拝ではなくて、極端に言うと賛美歌付きの講演会みたいになるわけですけれども、そうじゃなくて礼拝は神の民と神との会見なのだ。だから会衆が礼拝に参与する、きちっと全部役割を持つべき。だから礼拝に参加したっていうことがとても大事です。それがこういう式文の形になって、おかげさまですっかり定着してリズムができたと思います。礼拝にですね、こうよその教会からおいでになった方がよくそういうふうにおっしゃいますね。礼拝にリズムがあって素晴らしいっていう、それは牧師だけが主役じゃなくて会衆の皆さん方も大事な役割がある、そして一緒に礼拝を作るということで、しかも私がワクワクして希望を持っているっていうことは、良い後継者がきちんとあと備えられている、これがまたどのように成長していくかっていうことをそばにいて見ることもできるし、場合によってはお手伝いもできるっていう、そういうあり方をなお感謝しているわけですね。今日のテキストは、私が最後にもう一度メッセージを残すとすると、これしかないかなと思うような御言葉ですね。イエスの参上の変容ということなんですけれども、イエスが3人だけの弟子を連れて高い山に登られたっていうふうに書いてあります。聖書では山っていうのは神と出会うところという意味を持っています。山に登られた時に、これまた山と関係のある旧約の代表者モーセとエリアに会うわけです。モーセはご存知のようにシナイ山に登って神から十戒をいただく、民をエジプトから解放するっていう大きな役を果たしました。旧約聖書でいうとモーセ五書最初の創出レビ民司命記、これを律法というふうに呼んでるわけですけれども、その一番の代表者がモーセというふうに言えるでしょうね。イエス様の時代から言うと1300年も前の人です。そしてその後のエリアという人はイエス様の時代の800年ぐらい前の人で、この人は列王記に出てきます。旧約聖書の歴史の部分、エリアから代々イザヤ、エレミア、いろいろの預言者が出てくるわけですけれども、このエリアも山と関わりがあります。アハブ王の妻に迫害されて恐怖を感じた時、彼は逃げて逃げて逃げて、そしてやっぱりホレブの山に登って、そしてそこで神の声を聞くわけですね。ですから二人とも山と関係のある人、エリアはそういう意味では今度預言者の代表というふうに言いますね。旧約聖書のことを新約では律法と預言者というふうに呼んでいます。ですから旧約の代表者とイエス様が出会われたということになるわけですね。つまりこれは旧約の完成者がイエスなのだということを象徴していると思うのですが、この素晴らしい光景をペトロが見て、私たちがここにいるのは素晴らしいことです、仮小屋を3つ建てましょうというふうに言った。弟子たちがちっとも分かってない、全くその通りなんですけれども、私たちの姿勢もこのペトロを笑うことはできないじゃないかと。誰もが出会うことのできない経験をペトロは山の上でしたんです。イエスがエリアとモーセと一緒に話し合っている、これ以上の光景を見ることはできないっていう、もう大変な特権を与えられた。 素晴らしい光景、これをなんとか失っちゃいけないから記念に残したい、それで三つ小屋を建てましょうというふうに言い出したわけですね。何が何だか分からなかったのですが、ずっと後になって分かる。そのキーワードはイエスの苦しみと十字架、そして復活っていうところにつながるんですね。人の子が死者の中から復活するまでは今見たことを誰にも話してはいけないっていうふうに弟子たちに命じられた。すごい景色を私たちは見たよということをみんなに言いふらすなということですね。これが私は私たちにも残されている大事なメッセージだというふうに思うのです。現代の私たちにとって山っていうのは礼拝です。礼拝において神と出会い、そしてイエスと出会って、それは大変な特権なのです。イエス・キリストと出会い、そして神にお前を受け止めてるぞ、そして常にお前と共にいるぞって言ってくださることを確認できる、これは素晴らしいところです。だけど私はここで従来の教会の犯した一つの間違いは、教会生活を目的にしてしまった、礼拝を目的にしてしまった。で、全てのバロメーターが礼拝にどれぐらい出てるかっていうふうなことが信者のバロメーターみたいな。確かに礼拝をサボることは良くないんです。礼拝にきちっと出てほしいんですけども、だけどそれでなんかランクがつくようなあり方っていうのは、それは礼拝が目的になってしまった。ペトロと同じように素晴らしい光景です。それを小屋を作りましょう、そのことをなんとかとどめたい、つまり教会のそういうあり方、礼拝をするあり方をとどめるために努力する、それは教会が自己目的化してしまったということですね。そうではなくて、礼拝はもう一つの大事な役割、礼拝の最後は派遣っていう、使わされるっていうのではあるような。イエス様が死人の復活を見るまでは誰にも話すなって言ったのは、その後にイエス様の苦しみと十字架が控えている。その道を弟子たちも一緒に歩くことなしに、素晴らしいところに見てきたよ、ではダメなのだ。つまり、キリストの福音っていうのは、苦しみと解放、死と復活、そういう背中合わせのね、両方の矛盾したものが常にあるっていうあり方だから、その素晴らしさにあったものは、今度は山を下って、つまり普段の生活の中で苦難や試練があっても、そこで十字架の死と共に復活を信じて、また人に仕え続ける、それを私は集められた教会と散らされた教会っていうふうに表現していました。その両方が生きて初めて教会が生きるということです。ですから、礼拝に出ることが目的にならないで、ある意味で礼拝が手段というふうになるべきじゃないかというふうに思います。ユルゲン・モルトマンっていうドイツの神学者がですね、私たちのうち誰も世界から離れて救われることはできませんけれども、私たちは皆この世界のために選ばれているのです。教会に来たことで、それで、ああ、一切の煩わしさから解放された、ああよかったっていう、それだけではなくて、私たちの住む世界から離れて救われるっていうことはありえない。住んでいる世界がと共なんだと。しかも私たちは身のこの世界のために選ばれている。もっと大切なことは、お呼びになった神様が、おい頼んだぞって言って押し出してくださっている、そのことをしっかり受け止めていかなきゃならないのではないかというふうに思うんですね。高円寺カトリック教会の晴作神父の説教、これ毎週メールで届くんですけれども、その題が聖なる何でもありっていう、そういう題で、 まあ、説教が続いてたんですよ。あんまり枠にとらわれるな、教会って言うとはこうでなくちゃダメだ、こうしないといかない。だから例えば彼はそういう意味で司祭官っていうのを解放した。これまではちゃんとベールに囲まれたところだったんです。そこをみんなの青年のお茶の間にしよう。そこに通っていた人たちの中からカップグラムを得て教会で婚約式を挙げた。その司祭官みだりに出入りするなっていうのがこれまでの習慣だったようですけれども、もうオープンした。それも何でもありの一つだというわけですね。これまでこうだったからこうじゃいけないんじゃないかっていうのを打ち壊さない限り神の技は進展しないよと。そしてそこで神が私たちをお持ちになるんだっていうことを彼は言ってんですが、最後にですね、その前の週にお尋ねしたお年寄りの病人の話をされてるんです。高齢で、そしてもう一時はダメっていうふうに言われたらしいんですけれども、少し元気になって、それでベッドで寝たきりなんですけれども、ハレサク神父から、これはカトリック教会がいつもすることなんですが、という油を塗るっていう儀式をした。これは人生の切れ目にけじめをつけて、もう一つは神様が選んでるよ、共にいるよということを確認するっていう、その印だから油を注ぐっていうのと塗油っていうのに似てるわけです。この前の説教の時にも、私たちもメシアですよと、油注がれたものですよっていうことを申し上げたんですが、そういう意味ですね。ですからその病気の方が、司祭が来て、そして額に油を塗って祈っていただくっていうことで、もう一遍再確認する。自分はキリストのものだ、キリストが共にいる、また使命があるっていう、それを確認して、大変また元気が出て、彼女はですね、私も天国に行けると思って天国の門まで行ったんですけど、まだよって返されちゃいました。それでせっかく戻ってきたんだから何かできるはずと思って、3日前から立つ練習を始めたところです。何歩か歩けるようになりました。必ずまた教会に来ます。歩けるようになったら、私ご聖体を持って、つまりキリストの体を持って病人のところを訪ねて回りたい、神父の手伝いをしたいということですね、というふうに言われた。で、そのハレサク神父は、これがいわゆる何でもあり、聖なる何でもありだ、もう病気になってね、もう寝たきり、もう私にはダメだ、もうすることはないっていうんじゃなくて、また立ち上がって、そして人に仕えることができるっていう、そのことが起こる、それが聖なる何でもありだっていうことですが、私たちにとってもこの聖なる山で、そして神に出会い、キリストに出会って、もう一度使わされるっていうことで、また何でもありっていうその形にとらわれない、しっかりその時その時に伝えて、キリストはあなたを祝福してますよ、神はあなたを確かに解放してくださいますよって、そのことそのまんまでいいんですよっていうことを伝える役が与えられている。それが聖なる山に登った者の義務なんだということですね。ですから私は今日またこの最後の説教の場で、そのことをもう一度皆様方にお伝えしたいと思います。教会の礼拝に出ることだけが目的じゃない、その後が大事なんだと。そしてそれは全部100人100用みんな違います。でも神様がお持ちになっている、そのことを信じて、また希望を持って歩み続けたいと願うのです。祈りましょう。主イエスキリストの父なる神様、あなたがこのしもべをこの教会に使わせてくださって丸12年経ちました。誠に弱い乏しい歩みでございましたけれども、数多くの祝福とまた賜物をいただいて、そしてひとまずこの任から解かれましたことを感謝をいたします。そしてあなたがさらにこの長山教会を祝福し、見守り育てていてくださることを信じています。どうぞこれから始まる来週からの新しい歩みが聖霊に支えられて、一層祝福されたものとなりますように。そして 希望を失いかけているこの国のキリスト教会の中で、しっかりとキリストをここにありと明かししていく立つ教会としてなお成長を続けることができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。